はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっさんラジオへようこそ。 MC の杉山敦史です。よろしくお願いいたします。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料で視聴可能な情報枠、後半はキャンプファイヤーのおつファンクラブの特典音声付き支援者にのみ聞いていただけるサービス枠です。もし特別音声付きボイス系プランに参加していませんという方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひ参加してみてはいかがでしょうか。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣が MC を担当することになっているんですけど、奇数月、こちらの方はですね、制作陣曰く犠牲者、元今 MC をね担当するのが誰かっていうのが、都合次第になってるんですけど、今月のような偶数月は、おなじみ私杉山敦史が MC をやらせていただいております。今月もどうぞよろしくお願いいたします。いやー、最近もうやっぱ12月ともなればやっぱ寒いですね。先日東京には雪が降りました。もうね、一面真っ白でした。本当に朝起きたらね、窓の外がやけに明るいなと思ったら、いや雪積もってんだなと思って。で、そんな中でなんですけど、今年の夏に公開された、アニメ映画君の名はというものをね、先月の下旬かな、ようやく時間作って見に行くことができました。大感動しました。実は私のね弟も2回見に行ってるんですよね、あの映画。まあ、2回見に行くぐらいだから、まあ、どんな映画なんだろうなと気になってはいたんですけど、まあ、どうしても時間がね作れずにずっとずっとずっと流しようやく見に行けて、まあ、よかったと思いましたね。本当に感動しました。ああいうのって群像劇かな、そういうのかな。まあ多分見に行ってない方もいると思うんで、詳しいネタバレとか避けるんですけど、普通のね、まあちょっと特殊な遠距離恋愛的なものだと思ってたんですけど、そんなもんじゃなかったね。もっと大きなスケールの出来事が待ってたもんですから、途中から本当に鳥肌が止まらず前のめりで見てました。はい、もう一回ぐらいやっぱ見に行きたいなって思ってます。正直弟を見習うわけじゃないんですけど、やっぱ2回は見に行く価値あるんじゃないかなと思える映画でした。でもってその映画を見た後でやっぱり最終的に思ったのは、こういう作品に出演したいなって思いましたね。声優として、一声優としてやっぱり、はぁ、もっとビッグになろう。そんな杉山敦史がお送りします。今回のおっさんラジオもよろしくお願いします。では参りましょう。はい、ではまず最初のコーナーですけど、月刊おっさんクラブと題しまして、簡単に今月のおっさんクラブの活動についてお知らせいたします。今月のおっさんクラブはですね、その1、金のために金はなる完全版絶賛発売中。そして、おじさまキューブ、あなたの犬になりたくてその1、絶賛発売中。おじさまキューブ、イーゼルの向こう側3枚目、絶賛制作中。おじさま抱き枕、飯田正幸の場合、絶賛制作中。そして、制作といえばもちろんこれ、ネロエロッソもすっげー頑張ってます、ということです。はい、あともう2つあるんですけど、ここで1つ、まあ私が勝手に付け加えますけど、2017年のおじさまキューブカレンダーなんですけど、予約限定の犬飼総集編セット、こちらはもうすでに、在庫なし完売しております。ただね、卓上タイプのカレンダーなんですが、この収録中で在庫残り1点となっております。もう早い者勝ちで、あと1人だけ買えますね。ということは、このラジオをお送りしてる頃にはもう売り切れてる可能性ありますね。実際どうなんでしょう。まあそれに続いてなんですけど、2017年おっさんクラブカレンダー、こちらもね、発売中と告知したかったんですけど、もうこちらも売り切れました。はい、ありがとうございました。たくさんの、まあここで告知しても意味がないのかな。とりあえず商品が届くのをお待ちください。ありがとうございました。月刊おっさんクラブはこんな感じですかね。はい。このね、まあ、多くは語らない方がいいかな。いくつかのね、告知今入った中でもね、関わってるものがいくつかあるんで、私自身頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、続きましては、お便りボードのコーナーです。 ここでは、おっさんクラブ宛てにいただいた作品の感想などをご紹介させていただきます。今回もたくさんのお声が届いていますね。ありがとうございます。嬉しい限りです。ではまずその1、しまこさんから販売サイトに書いていただいた、怪盗家その2のレビューです。続編お待ちしてました。兄弟との三角関係は続いていますが、今回は弟の激しい執着心に揺さぶられました。その1では少し怖い印象を受けましたが、聞いているうちに可愛く思えてきて。もちろん、優しいお兄さんの方も嫌いになれませんし、ますます選べませんね。この先の3人がどうなるのか、続きが待ち遠しいです。とのレビューでした。はい、ありがとうございます。いやー、まあ、確かにちょっと変わって聞こえたのかな。実はですね、その1のレイジさんと、その2のレイジさん、あんまりね、振り幅つけないようにっていうのを心がけたんですけど、なんかね、その2の方が良かったよっていう方のコメントはね、このレビュー以外からもよく届いていまして、まあ無意識でそういうのが出てるっていうことは、2つあるんですけど、どっちかですね。まあその1つは、レイジさんの無意識的な、こう主人公のね、シチュエーション、まあ聞いてる方なんですけど、聞いてるその女性に対しての、心境に変化が現れ始めてるのか、もう一つは僕の演技が下手くそなのか、どっちかですね。まあ下手くそ言ってた前ね、なんか今回ちょっとね喉の調子が実はおかしくてカミカミなんですけど、そこ申し訳ないです。すいません。ただやっぱねこういう風にレイジさん派がね増えてきたらっていうお声は結構ツイッターとかでも聞いていますんで、あなんか波が来てるなって思ってます。弟の激しい執着心。ぐんぐん揺さぶられたようでありがとうございます。ただね、怖い印象を受けましたが、これ聞いてにやりとしましたね。はい、それを目指しました。そのうちではね、怖いレイジさんをイメージしましたね。はい。さて、この3人が果たしてどんな結末を迎えるのか、演じているレイジさんを演じている自分としてもすごく楽しみです。続きまして、アキチさんからツイッターに感想をいただきました。レイジさん派ですが、お兄ちゃんも大好きなので、どちらのエンドもあると嬉しいなと思いました。その2も最高でした。レイジさん派といえど、その2ラストのお兄ちゃんの素直なセリフには胸が痛くなり、おっさんクラブさんの作品はゲームも音声も全部好きなので、どんな結末であれ楽しみにしております。はい、ありがとうございます。レイジさん派が来ましたね。ありがとうございます。ただね、やっぱ、それでも言ってみたいんでしょうね。どちらのエンドもあると嬉しい。これはあれかな？二人揃ってのエンディング。まあ、主人公から見ればハーレムエンドっていうんですかね。ハーレムエンドを希望なのか、トラックを分けての IF ストーリーみたいな感じで、オサムさん派のエンディング、レイジさん派のエンディングと個別に分けての収録を希望なのか、これどっちかですよね。もしくは、両方なのか。いやー、実際どうなっちゃうんだろうなー。他のおっさんクラブ、おっさんクラブじゃない、おじさまキューブか。他のおじさまキューブの作品って言うと、やっぱ1対1なのに対して、今回はやっぱ2対1なんでね。どうしたってやっぱどちらかに分かれちゃうんですよね。まあ、それを覆すのが、あやねさんの書いてるおっさんクラブの作品ではあったりするんですけど。まあ、先ほども言いましたけど、僕自身もね、やっぱどんな結末であれ楽しみにしております。はい、その3の原稿まだいただいておりませんが、どうなっちゃうんだろうな。多分最終回だよね、その3が。今までからすると。うん、楽しみです。宮波笹さんからツイッターに感想をいただきました。金金のプレイをしていて面白いところは、ちゃんと結婚して、恋愛の終着点にたどり着き、かつその後の幸せ家族計画まで見れるところだよね。他の乙女ゲームはキャラクターゲット層の関係でそこまでいかないのが多いから、ある意味ちゃんと彼らの結末を見れる。いや、おっさんたちがちゃんとマリアちゃんを幸せにできたかどうかを見届けられると言った方が正しいかな。気分は二人の恋路を見守る世話焼きおばさんですっていう感じですね。確かにね、思い返してみたら、僕自身もね、乙女ゲームっていうのは何本かやってる方なんで、まあ多分あれが定番なんでしょうけど、それかエピローグ的なのがあったとしても、まあ、エンディングを迎えてから2週間後とか、数日後とか、そういう本当に短いスパンで、の物語しか見れないんですよね。本当にもう将来結婚して子供できてっていう、そういう家族のね、家族になったっていう描写を見れるっていうのは少ないんですよね。はい、ないとは思いませんけど、少ないです。確かに。 まあ今回はね、あの金金の方が R18 っていうのも関係してるとは思うんですけど、やっぱそういうね、もう本当に未来の未来まで見れる乙女ゲームっていうのは、まあ嬉しいですよね。やっぱ大体ファンの方ってエンディングを妄想してキャーキャー言うんですけど、所詮妄想は二番煎じなんですよね。公式がやってくれることに意味がある。ね、それはなんか気持ちわかりますわ。乙女ゲーム、ね、あの僕も持ってる乙女ゲームの何もか、あの未来予想図やりましたもん。妄想しましたもん。やっぱ公式が出してくれるのがやっぱ一番嬉しいね。そういう意味では宮波さんとは共感するところありますね。はい。はい、では最後にですね、販売サイトの方で嬉しいレビューをいただきました。はい、こちらご紹介させていただきます。これは水野亮さんかな、おそらく名前そう呼ぶでしょうね。こちらからいただきました。怪盗家の秋分その1を購入し、続きを楽しみにしておりました。前作から約2週間。自分としては前作で兄に傾きかけていたので、今回の弟のツンデレは最高に燃えました。徐々に心を開くというか、本当にヒロインを手に入れたいことを伝えていくのに、うまく伝わらないところや、強引にしてしまうところなどキュンキュンしてました。兄は兄で、個人的に兄派だった自分にはヒロインの恥ずかしい気持ちが共感できてしまい、本当に赤面しながら聞いていました。これは次回作が気になるので期待して待っていたいと思います。今回の作品を聞いて決められなくなった自分としては、マルチエンディング的な要素があるといいなと思っていますが、この方のシナリオならどんな結末でも素敵に終わる気がします。はい、というレビューをいただきました。ありがとうございます。ツンデレ、そうか、あれがツンデレなのか。レイジさんでツンデレキャラ初めてやったんじゃないかな、もしかして。ねえ、まあ、この方はお兄さん派なんですね。まあ、ヒロインの恥ずかしい気持ちを共感できてしまい、本当に赤面しながら聞いた。これすごいですよね、ノーネームさんが。やっぱね、シチュエーションコンテンツをやるにあたって主人公と同じ気持ち、まあ共感ですよね。そういう本当に赤面しながら聞いちゃうほどの、まあ演技をするっていうことは声優として素晴らしい力だと思うんで、やっぱノーネームさんすげえんだなー。金金でサム演じるだけのことあるわ。あとね、前回のラジオのボリューム4 MC やったでしょ。ツイッターとかで反響すごかったよね。羨ましい、嫉妬した。本当に。いやー、ノーネームさんすげえなー、いいなー、そういうスキル欲しいなー。ね、お兄ちゃん聞いてる？私はあなたが羨ましいよ。まあそんなこと言っててもね。で、聞いててくれんのかな。まあそのね、まあ兄に傾きかけていたけど、弟のツンデレに最高に燃えました。このテーマありがとうございます。で、やっぱりみんなが気になってるのは結末、エンディングですよね。今回マルチエンディング的な要素を求める声がありますけど、実際本当にどうなっちゃうんでしょうね。まあハーレムエンドを迎えるのであれば、それはそれで越したことはないんですけど、レイジさんが納得するかな。なんか納得する理由かなんかが生まれるのかな。まあお兄さんもそうですけど、まあどんな結末になるのか、それはもう本当に神のみぞ知る。神と書いてあやねと読む。あやねのみぞ知る世界なんでね。未来の結末を待ちましょう。はい、以上でこのコーナーお便りボードおしまいですかね。ありがとうございました。はい、続きましては、おなじみのこのコーナー、我が輩はコーナーである、名前はまだない。はい、おなじみになりましたね。こちらのコーナーでは、杉山敦氏が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり、まあ何かしらやらされるっていうコーナーです。これ需要あるんですかね。もう毎回思ってるんですけど。まあ需要あるからついてるんだろうな。お題いくつあるかなと、1、2、3、4、お、今日はてか今月は8つありますね。確か前回のボリューム、僕が担当したね、前回のボリューム3と前々回のボリューム1、こちら7つだったと思うんですけど、1つ増えましたね。嬉しいやら悲しいやら。まあ嬉しいですね、正直やることが増えるっていうのは。ではまず早速いきましょうかね。その1、先日ツイッターでカイドウ兄弟のどちらがお好きですかというアンケートを取りました。結果はオサム派 23%、 レイジ派 19%、 ハーレム派 58% でした。レイジ派に入れてくださった方に一言お願いしますっていうことです。はい、確かにあやねさんがやってましたね、このアンケートをツイッターで。 ではまずその0時半に入れてくれた 19% の方、まあ、そのうちの中でね、一人だけもうこれ確実に入れてくれたなって方が知ってますので、その方にちょっとコメントを入れましょうかね。杉山敦さん、ありがとうございます。アイダムでーす。寂しい。まあそんな冗談はさておいて、0時派 19%、 まあね、正直僕もね、今言ったとおり入れたんですけど、その時その時点でもう 19% だったんですね。不動変わってね。ただ見てわかる通りなんですけど、ハーレム派 58%、 半分以上です。やっぱ求めるのは誰も傷つかないハッピーエンドだったりするのかな。でもね、オサム派の方のね、願いかなって、まあ、お兄さんエンドになったとしても、で、少数なレイジ派のね、願いかなって、レイジさんエンドになったとしても、どっちかがハッピーエンドで、片方がバッドエンドにはならないんですよね。多分、グッドエンド的な収まり方をすると思うんで、正直、どう転んでもいいと思うんですけど、やっぱ、ハーレムを望む声があるのであれば、そういう結末になる可能性が一番高いのかな。ともあれ、レイジ派に入れてくれた方にはね、一言、まあ、これに尽きるな。ありがとうございました。はい、レイジさん本当にね、キャラ作り大変だったんで、本当に大変だったんですよ。だからね、こうやってね、少しでもね、支援者がいるっていうのは本当に嬉しいです。はい、ありがとうございました。その一言です。今後ともよろしくお願いします。さて、お題その2に行きたいんですけど、その前に一つ、実はここで、無料で視聴可能な情報枠、終了ということになってしまいます。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ただですね、キャンプファイヤーのオツファンクラブに、まあ、登録してるね、プランに登録してる方は、ここから先のサービス枠ご視聴いただけますので、引き続きよろしくお願いいたします。この後この続きを視聴したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひともここでプランへの参加、よろしくお願いいたします。